3。信子はその翌年の秋、社名を帯びた夫と一緒に久しぶりで東京の土を踏んだが、短い日限内に果たすべき用向きの多かった夫は、ただ彼女の母親のところへ気早々顔を出した時のほかは、ほとんど一日も彼女を連れて外出する機会を見出さなかった。彼女はそこで妹夫婦の郊外の新居を訪ねる時も、新開地じみた電車の終点からたった一人車に揺られていった。彼らの家は町並みがネギ畑に移る近くにあった。しかし隣近所にはいずれも借家らしい新築がせせこましく軒を並べていた。軒打ちの門、金目餅の柿、それから竿に干した洗濯物、すべてがどの家も変わりはなかった。この平凡な住まいの様子は多少信子を失望させた。が、彼女が案内を求めたとき、声に応じて出てきたのは意外にもいとこの方であった。春吉は以前と同じようにこの珍客の顔を見ると、やあと快活な声を上げた。彼女は彼がいつの間にかいがぐり頭で亡くなったのを見た。しばらく、さあお上がり、あいにく僕一人だが。テル子は留守？使いに行った女中も。信子は妙に恥ずかしさを感じながら、派手な裏のついたコートをそっと玄関の隅に脱いだ。春吉は彼女を書斎兼客間の八畳へ座らせた。座敷の中にはどこを見ても本ばかり乱雑に積んであった。ことに午後の日の当たった障子際の小さな紫檀の机の周りには、新聞雑誌や原稿用紙が手のつけようもないほど散らかっていた。その中に若い細君の存在を語っているものは、ただ床の間の壁に立てかけた新しい一面のことだけであった。信子はこういう周囲からしばらく物珍しい目を離さなかった。来ることは手紙で知っていたけれど、今日来ようとは思わなかった。春吉は巻きタバコへ火をつけると、さすがに懐かしそうな目つきをした。どうです、大阪のご生活は。春さんこそいかが、幸福。信子もまた二言三言話すうちに、やはり昔のような懐かしさがよみがえってくるのを意識した。文通さえろくにしなかったかれこれ二年越しの気まずい記憶は、思ったより彼女を煩わさなかった。彼らは一つ火鉢に手をかざしながら、いろいろなことを話し合った。春吉の小説だの、共通な知人の噂だの、東京と大阪との比較だの、話題はいくら話しても尽きないくらいたくさんあった。が、二人とも言い合わせたように、全然暮らし向きの問題には触れなかった。それが信子には、一層いとこと話しているという感じを強くさせた。時々はしかし沈黙が二人の間に来ることもあった。その度に彼女は、微笑したまま目を火鉢の灰に落とした。そこには、待つとは言えないほどかすかに何かを待つ心持ちがあった。すると恋か偶然か、春吉はすぐに話題を見つけて、いつもその心持ちを打ち破った。彼女は次第にいとこの顔をうかがわずにはいられなくなった。が、彼は平然と巻きタバコの煙を呼吸しながら、 格別不自然な表情を装っている景色も見えなかった。そのうちに照子が帰ってきた。彼女は姉の顔を見ると手を取り合わないばかりに嬉しがった。信子も唇は笑いながら、目にはいつかもう涙があった。二人はしばらくは俊吉も忘れて、去年以来の生活を互いに尋ねたり尋ねられたりしていた。ことに照子は生き生きと血の色を頬に透かせながら、今でも飼っている鶏のことまで話して聞かせることを忘れなかった。俊吉は巻きタバコをくわえたまま、満足そうに二人を眺めて、相変わらずニヤニヤ笑っていた。そこへ女中も帰ってきた。俊吉はその女中の手から何枚かのハガキを受け取ると、早速そばの机へ向かって、せっせとペンを動かし始めた。照子は女中も留守だったことが意外らしい景色を見せた。じゃあ、お姉さまがいらっしゃったときは、誰もうちにいなかったの？ええ、俊さんだけ。信子はこう答えることが平気を強いるような心持ちがした。すると俊吉が向こうを向いたなり、旦那様に感謝しろ、その茶も僕が入れたんだと言った。照子は姉と目を見合わせていたずらそうにくすりと笑ったが、夫にはわざとらしく何とも返事をしなかった。まもなく信子は妹夫婦と一緒に晩飯の食卓を囲むことになった。照子の説明するところによると、前に上がった卵は皆うちの鶏が産んだものであった。俊吉は信子にぶどう酒を勧めながら、人間の生活は略奪で持っているんだね、賞はこの卵からなぞと社会主義じみた理屈を並べたりした。そのくせここにいる三人のうちで一番卵に愛着のあるのは俊吉自身に違いなかった。照子はそれがおかしいと言って子供のような笑い声を立てた。信子はこういう食卓の空気にも、遠い松林の中にある寂しい茶の間の暮れ方を思い出さずにはいられなかった。話は食後の果物を荒らした後も尽きなかった。微水を帯びた俊吉は、夜長の電灯の下にあぐらをかいて、盛んに彼一流の詭弁を浪した。その談論風発がもう一度信子を若返らせた。彼女は熱のある目つきをして、私も小説を書き出そうかしらと言った。するといとこは返事をする代わりにグールモンの系譜を放りつけた。それはミューズたちは女だから彼らを自由に虜にするものは男だけだという言葉であった。信子と照子とは同盟してグールモンの権威を認めなかった。じゃあ女でなけりゃ音楽家になれなくって、アポロは男じゃありませんか。照子は真面目にこんなことまで言った。その暇に夜が更けた。信子はとうとう泊まることになった。寝る前に俊吉は縁側の雨戸を一枚開けて、寝巻きのまま狭い庭へ降りた。それから誰を呼ぶともなく、ちょいと出てこらん、いい月だからと声をかけた。信子は一人彼の後から靴脱ぎの庭下駄へ足を下ろした。足袋を脱いだ彼女の足には冷たい梅雨の感じがあった。月は庭の隅にある痩せがれたヒノキの梢にあった。いとこはそのヒノキの下に立って薄明るい夜空を眺めていた。 大変草が生えているのね。信子は荒れた庭を気味悪そうにおずおず彼のいる方へ歩み寄った。が、彼はやはり空を見ながら、十三夜かな、とつぶやいただけであった。しばらく沈黙が続いた後、春吉は静かに目を返して、鳥小屋行ってみようか、と言った。信子は黙ってうなずいた。鳥小屋はちょうどヒノキとは反対の庭の隅にあった。二人は肩を並べながら、ゆっくりそこまで歩いていった。しかし、むしろ囲いのうちには、ただ鶏の匂いのするおぼろげな光と影ばかりがあった。春吉はその小屋をのぞいてみて、ほとんど独り言かと思うように、寝ていると彼女にささやいた。卵を人に取られた鶏が。信子は草の中に佇んだまま、そう考えずにはいられなかった。二人が庭から帰ってくると、照子は夫の机の前にぼんやり電灯を眺めていた。青い横ばいがたった一つ、傘に張っている伝統を。